聖書、私たちが今から見る聖書、それはまず第一に神様の約束の書物です。神様は私たちを祝福したい、私たちが喜びと感謝を持って歩むことができるように約束を与えてくださいました。それが聖書です。約束ですから、信じるもの、それを受け取るものの上にその一つ一つが実現します。また神様は私たちに賢く生きてほしい、愚かではなくて賢く生きてほしい、そう願ってくださいました。聖書は私たちに知恵を与えます。今まで分からなかったこと、どうしてなんだろうと思っていたこと、それを神様は私たちに教えてくださいます。それを教えてくださって、知っていくときに私はどう生きればいいかということが分かります。問題の根本が分かれば、次私たちはどう生きていけばいいかが分かります。聖書は知恵の書物です。その知恵に従うとき、私たちは賢く、どんな人でも賢く生きることができます。そして聖書は私たちにまず大切なことを教えます。私たちの生きているこの世の中の特徴、この世の特徴、それはまず神はいないと多くの人たちが言っている。神はいないと多くの人たちが言っている。じゃあその次にどんな生き方になるか。神はいない、人間が生まれてきたのは偶然であり、死ぬのもまた偶然である。だから死んだら無になる、死んだら終わりだという。そしてその死はいつ来るかわからない。今日突然やってくるかもしれない、5年後かもしれない、時には30年後かもしれない。70歳の人にとって30年後というのは祝福であると同時にちょっと困ったということになるわけです。自分は70までの資金計画はしてたけれども、100まではしてない。だからあと30年どう生きたらいいんだろうか、もう年金はこれぐらいの金額だし、自分はどうしたらいいんだろうか、もうそこが近づいてくると、もう70前後になってくると、あと30年どうしたらいいんだろう、もう心配ばかりする、思い煩ってばかりいる、そしてイライラしてくる。心配と思い煩いとイライラの30年というのはもったいないわけです。どうせ生きるならば私たちもっと生き生きと生きる。でも多くの人たちはいつ死が来るかわからないという不安、そしていつ死が来るかわからないということでの思い煩い。人間死んだら終わりだ、だからもうそんなこと考えないと多くの人たちは言うようになりました。だから私は今したいことをするんだ、今したいことをするんだ。そしてしたいことをする自分は誇りを持つことができるか、自分はしたいことをしてる、自分はしたいことをしてる。その時に私たちは自分自身の価値を見失います。ただしたいことをするだけの人生というのは価値がないということになってしまいます。多くの人たちはその結果、若い人たちから年いった人まで自分の価値が分からなくなった。それが今の時代の特徴。ある人は、昔検事総長をしていた人は、人間死んだらゴミになると言いました。人間死んだらゴミになる、価値がないどころか邪魔なものになってしまう。そしてある人は大変ひどい言葉です。生きていれば生ゴミになる。すいません、こんな言い方、死んだら、ゴミになる、生きていれば生ゴミになる。生ゴミっていうのは、匂いがし始めるわけです。生ゴミっていうのは周りに影響を与えていくわけです。その腐っていく状況が周りにどんどんどんどん広がっていく、あのみかんの紙の入ったもののようです。箱の中に1個紙の入ったみかんがあると、あっという間に全体に紙が広がって、私が言ってるんじゃないんです、ある人がこう言いました。人間死んだらゴミになる、生きていれば生ゴミになる。それが多くの人たちの自分自身に対する見方です。人に対する見方です。だから結局は生きても死んでもどちらでもいい。聖書は私たちに言います。神がおられる創造主です。人間が考え出した神ではなく、人間を作った創造主がおられる。そしてその創造主は私たちに永遠の命、天国というものを与えられた。だから私たちは今、死について思い煩うことなく、死について心配することなく、また生きるということも心配することなく、今使命を果たしていく。 そして人間が死ぬのは病気で死ぬ、事故で死ぬのではなくて使命が終わった時に死ぬんだ。これが聖書の教えです。ですから私たちは死について真剣に考え、そして死について思い煩わない、心配しない。その時が必ず来る。そのことを覚えながら今日するべき使命を果たしていく。使命とは何か、一言で言うと神様の計画の中に生き、人々を祝福することです。自分のために生きる、したいことをするということではなくて、神様の計画に生き、人々を祝福するということです。しかし私たちはそのような生き方を失ってしまいました。多くの人たちはもう自分のことで精一杯、そして自分がしたいことをする、自分の思いのまま生きていく、自分の思いにこだわるという生き方になりました。これを放浪者と聖書は言います。放浪者、今日は放浪者から旅人へ。放浪者と旅人の違いは何でしょうか。放浪者というのはあてもなくさまよう人のことです。放浪者というのはあてもなく、すなわちゴールがわからない、だからあちらこちらさまよっている人のことです。旅人というのは目的地を知っています。そしてその目的地に行って用事が終われば、旅人は必ず帰る場所を知っている。帰る場所を知っている。皆さんも旅をするとき必ず目的地を知っています。そして自分が帰るべき場所を知っています。帰るべき場所がある、これが旅人です。私たちは今の時代放浪者になってしまいました。しかし聖書は私たちは旅人なんだというわけです。7,957万3,000人が見た映画があります。ですから、ここにいる、ほとんどの人が一度は見たことのある映画、それが男はつらいよという映画です。ここに出てくる風天の虎、車虎次郎、今も人気です。この映画は1997年に最後、49作目が作られて終わりました。ですからもう17年、あともう少しだと20年経つ。もう終わってから20年経ってもまだ見たいと思う人がたくさんいます。9月の20日土曜日、私の教会ではリーダーズミーティングがありました。その日、テレビの衛星放送でこう連続でこの寅さんシリーズをずーっとやってきて、その49作目最後がこの土曜日9月20日だったんです。で、私の教会の一人のリーダーは、それを見るべきか、自分が行くべきリーダーズミーティングに行くべきか、ちょっと葛藤したって。リーダーズミーティング来ましたけれども、でも来た後も私ね、あれがねっていう、あれが見たかったっていう、それほど魅力のある映画、内容です。この寅さんシリーズというのは日本中で立つ、一夜縁日で物を売る商売、敵屋の寅さん、この人が旅をします。そして出会う、で必ず出会うのは美しい女性です。あんまり不細工な女性というのはない、美しい女性です。そして、そのマドンナ、恋をします。ほのかな恋をします。そしてほとんどの場合は振られます。で、ある場合には、49作の中のある場合には、向こうの方からこう真剣になって迫ってくる。その時必ず寅さんは逃げます。必ず逃げます。そして、逃げる場所というのは葛飾柴又にある寅屋です。草団子や虎屋、そこにおじさんおばさん、おじちゃんおばちゃんがいます。そこに必ず戻ってきます。そして、しばらくいると、このおじちゃんと必ず喧嘩します。隣のタコ社長とも喧嘩をします。そしておじちゃんが言います。出て行け、すると虎さんは言います。それを言っちゃおしまいだよ。だいたいこのセリフが出てきます。そして出て行きます。大体これは年に2回出ていくことになっています。盆時期と正月のちょっと前、そして出ていきます。また次の物語が始まるという、こういう出来事です。この時に必ず帰る場所があります。寅さんは帰ってきます。私は考えました。もし寅さんに帰ってくる場所がなかったら、葛飾柴又、あの虎屋がなかったら、そして彼は帰るところが全くなくなったらどうなるか。ただのホームレスです。家がなくなった、帰るべきところがなくなった、ただ彷徨う人です。この彷徨う人、帰る場所を知らない、 その人を放浪者というわけです。そしてトラさんは実は旅人なんです。ですからあの人の中に時には悲しみがありますけれども、いつも喜びがあり希望があり、そこに帰ることができる、帰っていく場所を知ってる。もし帰っていく場所がなかったら、トラさんがそれぞれの場所で経験すること、ことはただただ悲しみ、ただただ苦しみ、そしてそれで終わる。癒される場所がない、回復の場所がないということになるわけです。放浪者というのは癒される場所を持っていない、放浪者というのは回復の場所を持っていない、放浪者というのは本当の意味の希望を持つことのできない人。旅人というのは帰っていく場所がある、自分の本来いるべき場所があるんだ、そしてそれは確かな場所なんだということを知っている人、これが旅人です。神様は私たちを旅人としてくださる。しかし私たちは今日見る聖書の箇所で、人間が放浪者になってしまった、放浪者になってしまった。どうしたら旅人に回復することができるか、それが聖書の箇所です。